京都リバーサイドウォークローカルミックスウィークエンド、今週は佐賀ネッチが担当しております。さあここからはリバ友のコーナー、いつもはですね、京都でご活躍の方をお招きしていろんな、話題を、お届けしているコーナーなんですけれども、今日は、来週の税を知る週間が始まることを前にこのお二人にお越しいただきました。公益社団法人上京納税協会の若葉会会長でいらっしゃる北条達人さんと、上京税務署の、谷内由美子所長にお越しいただきました。で、納税協会若葉会の活動の内容とそれから税を考える習慣、こちらについて伺いたいと思います。北条さん、谷内さん、どうぞよろしくお願いいたします。
北条です、よろしくお願いいたします。
谷内です、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、まずあの北条さんなんですけれども、あの納税協会の会員でいらっしゃるということなんですけれど、普段はどういうお仕事をされているんですか？
はい、私は北区で京都紫の総合税理士法人の代表社員として税理士業を営んでおります。私自身京都生まれの京都育ちなものですから、地元京都の皆さんの暮らしや経営、将来のご相続に関するご安心を提供したいと願いまして業務に取り組んでおります。
はい、
また税理士としての立場から社会貢献を行うために納税協会の活動を通じまして、税金の正しい知識の普及や適正納税の推進にも努めております。申告書や申請書の提出におきましても電子申告の利用を前提に、政府の進めます行政手続きのデジタル化や、はい、e-tax の普及拡大にも積極的に協力をさせていただいております。
ああ、そうなんですね。はい、普段はもうそういうお仕事をされているということになります。はい、はい、
よろしくお願いします。
谷内さん、谷内さんなんですけれども、あの実は伺いましたら、あの上京税務署署長さんっていうのが、あの上京税務署では初の女性の署長さんだというふうに伺ったんですけれども、はい、もう京都のご勤務は長いんですか？
実を申しますと京都勤務は初めてなんです。
あ、そうなんですか。はい、
まあ、今回ね、あの歴史と伝統のある上京税務署で、まあ、署長として勤務できましたこと大変光栄に思っております。ところでね、はい、そんな私の京都の印象なんですけれども、はい、上品で落ち着いた、はい、そして穏やかな街、そんな印象を受けております。
ですね。はい、
ただしかしですね、京都は奥が深いとよくお聞きいたしますので、この機会に京都のことをもっともっと知りたいなというふうに思っております。
わ、嬉しいお言葉ですね。はい、とてもいい印象を持っていただいていて、なんか私たちも嬉しくなってきます。ありがとうございます。はい、で、あのぜひこれから、ね、京都のこといろいろ知っていただくと嬉しいです。はい、ではあの北条さん、はい、あのまずあの納税協会のことなんですけれども、これはどういう団体か教えていただけますか？
はい、全国の税務署さんでは納税義務の適正な履行と申しまして、簡単に言えば正しく申告納税しましょうという社会を目指して日々活動されています。税金を正しく払わない方がいらっしゃいましたら不公平が生じて、正直な皆さんも皆さん働いたくなくなってしまいます。
確かに。
そうすると税金が集まらなくなって、国民の健康や治安や安心できる生活を守ることができません。だからこそ正しい納税の必要性を PR する必要がございます。はい、私たち納税協会は税に関する公益社団法人といたしまして、この PR 活動に協力し、正しい税の知識と税務申告のための幅広く活動する地域の業種交流団体であります。はい、皆さんの確定申告に向けました説明会の開催や、うん、税務相談会場の受付業務といった地元の税務事業の支援などを行っております。
あ、そうなんですね。あ、じゃあ、はい、いろんな業種の方がいらっしゃる団体さんではあるわけですね。
はい、
ああ、そうなんだ。確かにおっしゃる通りにね、あの税とても大事なものなので、ちゃんと皆さんに払っていただかないといけないっていうのはとてもよくわかりますよね。なるほど。じゃあ、 その中で若葉会というのがあるんですね。で、この若葉会とはどういう団体なんですか？
はい、若葉会とは納税協会の中の若手会員さんたちで構成されている交流会でありまして、
はい、
経営者としての広い知見と正しい姿勢を学ぶことを目指して活動しております。具体的には確定申告の PR 事業や経営などに関する時流に合った講演会、
うん、
目標にした優良企業の見学会などに取り組んでいます。
はい、
正しく楽しくしっかり学ぶいろいろな企画を通じまして、うん、異業種の皆さんとも幅広く交流し、うん、経営者としての視野を広げ親睦を深める活動を行っております。
ああ、そうなんですね。はい、そうか、いろんなこう、ね、活動も行っていらっしゃるということなんですけれども、さっき、ね、ちょっとおっしゃっていた電子申告っていう話が出てきたかと思うんですが、これどういうことなのか教えていただいていいですか。
はい、電子申告に関しましては私からご説明いたしましょう。
谷内さん、お願いします。
はい、正式には国税電子申告納税システムと申しまして、うん、通常 e-tax と言っております。
はい、
この e-tax は、税務署にお越しいただかなくてもご都合の良いお時間にご自宅や事務所のパソコンなどからインターネットを使って申告書などを作成し、うん、送信することができるシステムのことなんです。
はい、
特に、所得税の申告書につきましては国税庁のホームページにございます、うん、確定申告書等作成コーナー、こちらをご利用いただきますとスマートフォンからでも簡単に申告書を作成して送信することができます。ただ送信される場合なんですが、はい、マイナンバーカードの読み取り機能を搭載したスマートフォンか、うん、そうでなければ ID とパスワードというものが必要となります。
はい、
今申し上げました ID とパスワード、これをお持ちでない方、
はい、
ご心配はいりません。ご本人自らがですね、
はい、
本人であるということを確認できる書類をお持ちになってですね、
はい、
税務署にお越しくださいますとすぐに取得していただくことができます。
あ、そうなんですね。ちょっと安心しました。なかなかね、今マイナンバーカード皆さんがお持ちだったらいいんですけれども、ちょっとなかなかねまだだという方とかは、ちゃんとそう証明ができればいいということですね。はい、もう何よりそのスマートフォンで申告できるっていうのが本当に便利ですね。
おっしゃる通り非常に便利になっています。うん、確定申告書と作成コーナーには、スマホ専用画面がございまして、
はい、
給与収入や年金収入がある方、うん、副業などによります収入がある方などはその画面から所得税の申告書を作成することができますので、はい、本当に便利です。
そうですね、スマートフォンを、ね、お持ちの方は本当に多いと思いますので、その専用画面で簡単に申告書が作成できて送信できるっていうことになったら、確定申告の時期って本当に会場が混雑するんですよね。たくさんの方いらっしゃってて、そこに行かなくてもいいということなので、自宅にいながらこうお休みの日などでもできるということですし、24時間いつでも好きな時間に利用できるっていうのが本当にいいですね。
そうなんです。確定申告時期の会場といいますのはもう本当に大変混雑いたしますので、長時間お待ちいただくこともございます。感染症のリスクを回避するためにも、ぜひご自宅などのパソコンやスマートフォンから e-tax をご利用いただければというふうに思っております。
そうですね、 今この時期本当に大切なことですよね。はい、よくわかりました。ところでさっき若葉会のことをお聞きしたんですけれども、はい、北条さんは納税協会の若葉会の会長さんでいらっしゃるということなんですけれども、
はい、
今後はどのような活動をされる予定なんですか。
ありがとうございます。若葉会では納税協会の青年部会として若手会員の研鑽と親睦を目的に積極的な活動を進めております。
はい、
今年の前半は新型コロナの影響で事業報告会などの事業を自粛させていただいたんですけれども、
はい、
今できることをみんなで考えまして、感染症指定医療機関へのマスクの寄贈や最先端の技術を持つ地元企業の見学会などを行いました。今月20日には京都大学ウイルス再生医学研究所の宮沢隆之先生をお呼びいたしまして、経済活動と両立させるための正しいコロナの知識を学ぶ、
はい、
今私たちに最も必要な研修会を開催する予定であります。また若葉会の会員さんが講師となりまして、
はい、
小学校や中学校で生徒の皆さんに税金のことを知ってもらう租税教室にも取り組んでいます。
うん、
これは税金の役割や仕組みを説明する出張事業なのですけれども、
はい、
現在の義務教育では税金の詳しい話がほとんどないものですから、私たち大人の、はい、私たち大人の納税者からこれからの社会を担っていく子どもたちへの税金の実体験を伝える非常に有意義な活動だと考えております。うん、
はい、
実際に講師を務めますと想像以上の子どもたちの反応や好奇心がとっても楽しくて、私たち自身も大変勉強になる活動であります。上京農税協会や若葉会の具体的な活動につきましてはリニューアルいたしました上京農税協会のホームページでご紹介しておりますので、よろしければ一度ご覧になられてください。
そうなんですね。もうお仕事もねお忙しいと思いますけど、そんな中税の大切さを知ってもらうために本当にいろんな活動をなさってるんですね。はい、はい、なんかもう子どもたちに教えていらっしゃる、その子どもたちからもしかしたら私教えてもらわないといけないかもしれないと思います。
でもないです、
はい、その上京農税協会のホームページこちらもちょっとアクセスしてみて、ちゃんときちんと読んでみたいと思いますし、
はい、
ラジオの前の皆さんもねぜひご覧になってみていただきたいと思います。はい、その税の大切さを知るということで、税を考える習慣、ごめんなさい私ちょっとさっき間違えてました、税を考える習慣ですね、こちらが、来週からというふうに伺っているんですけど、この税を考える習慣というのがどういうものか教えていただけますか。
はい、承知しました。税を考える習慣につきましてのご質問ということなんですが、はい、毎年11月11日から17日までは税を考える習慣となっております。
はい、
もともと国税庁では、国民の皆様に税の意義や役割、税務行政の現状などをより深くご理解いただけますようにと1年を通じまして税に関する啓発活動を行っているところでございます。
そうですね、はい、
特にこの税を考える習慣におきましては、テーマを決めまして集中的に税に関する情報をご提供いたしておりますので、この機会に税というものにつきまして今一度お考えいただければというふうに思っております。
確かにそうですね、はい、テーマがあるということなんですけど、今年のテーマはどういうものなんでしょうか。
は
い、
今年のテーマはですね、暮らしを支える税となっております。
はい、
テーマは暮らしを支える税でございます。
はい、
税というものが私たちの暮らしの身近なところで役立っている、そういうことは皆様十分にご承知のことと思います。
はい、
例えば道路の整備、救急車の利用の際の費用など、これらには税が使われております。今申し上げましたのほんの一例でございますが、
はい、
このような税の使われ方をはじめ、国民の皆様方には税に関するご理解をさらに深めていただきたい、そのような思いから国税庁ホームページに税を考える習慣の特設ページを設けて、
はい、
国税庁の取り組みや税に関する情報をご提供いたしております。
はい、
国税庁の仕事や取り組みにつきましては、ドラマ仕立ての動画でご紹介をしておりますので、大変わかりやすくなっております。
そうなんですね、
はい、スマートフォンでもご覧いただけますので、ぜひ国税庁ホームページにアクセスしてみてください。
そうなんですね、ドラマ仕立てになってるっていうのは、はい、なんかちょっとどうしてもごめんなさい、私たちはちょっと税金だと難しいとか、
そうですね、
はい、堅苦しいとか思ってしまうんですけど、ドラマでそういうふうに説明してくださってると、あ、それは分かりやすそうでいいですね。はい、ぜひぜひ拝見したいと思いますし、ね、今スマートフォンでも見ていただけるということですので、はい、それだと、ね、手軽に空いたお時間に見てもらえるんじゃないかなと、
ね、
はいはい、思いますので、ぜひラジオの前の皆さんの国税庁のホームページ、こちらの方にもアクセスしてみてください。なので今日は上京農税協会さんの方 と、国税庁さんの方のホームページ両方とも、はい、ぜひアクセスしてみていただきたいと思います。はい、税務署ですとか、あと納税協会では税に関して関心を持ったり理解していただくというために本当にいろんな取り組みをされているということ、今日お話を伺いました。特にね、さっきお子さんのところで出張授業をされているというようなお話が出ましたけど、社会人になる前から税金に関する知識ですとか興味を持つことって本当に大切なことだと思いますし、私たちもこれを機会にちょっと税についてしっかり考えてみるというのが大事かなというふうに思いました。はい、ぜひ皆さん先ほど申し上げた国税庁のホームページですね、でそれと上京農税協会の方のホームページへアクセスしてみてください。はい、いや本当に今日はすごいために、私もためになるお話でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。 本日税を考える週間ということで、その前に、お越しいただきましたのは、公益社団法人上業納税協会若葉会会長の北条達人さん、そして上業税務署所長の谷内由美子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。